はい、こんばんは、スキズキンです。今回は自己肯定感の高め方について語っていきます。で、まあ、自己肯定感って、まあ、よく言われてて、俺もね、YouTube とかで見てるけど、人生において自己肯定感の高さってすげえ大事だと思う。なんなら一番ぐらい大事。うん、これがね、幼少期の頃低くて、成人になっても低くてってなったらね、大体潰れるか絶望しちゃうっていう。で、俺すごい簡単に言うと、来世でも自分の体で痛いかって質問にイエスかノーかでジャッジしてるね。これ皆さんどう？来世でも自分と全く同じ体で行きますか？選びますか？いやいやいや、もう絶対この自分の体なんか嫌ですっていうのは多分自己肯定感低い。逆に、いや、この体じゃじゃ馬だけど、この体俺好きだから、この体選ぶぜっていう人は自己肯定感高い。俺は後者だね。この体すげえじゃじゃ馬だけど、すげえ特性持ってるし、もちろんあれでよ、失敗してもね、受け入れられるんだよ。なんつうの？自己肯定感、成功したら自己肯定感高まるのは絶対さ、あるんだよ、誰だって。だけど、失敗した時でも、成功した時と同じぐらいに自分が好きで、なんだろう、受け入れられる？それでもなんか、テンション上げられるポジティブであるっていうのは多分自己肯定感高さだと俺は思ってる。まあ、皆さんその、自己肯定感の解釈が違うからいろいろあると思うんだけど。でも俺は前にも言った通り、来世でも同じ体でいたいかっていうか、イエス、ノーで判断してる。皆さんどうですかね？俺はこのジャッジでやってる。なんでかっていうと、これ、なんつうの、ただの自信家とはまた違う。いくつか、自己肯定感を履き違えてるのいくつかあって、一つは、婚活女性、高望み婚活女性、あれは自己肯定感じゃない。あれは、自分の尺度、市場価値を全く見てないだけの話。まあ、あと言うと、若さっていうとんでもないチートを持ってたのに、それを基準に、35過ぎた時のそれを引きずっちゃってるモンスターになっちゃってるから、価値が下がっちゃってるんだよね、明らかに。うん。で、下がってるのに自分の価値落ちてないと思って若作りしたりとか、エステ行ったりとかやってっていう。あれはね、市場価値と自分の乖離を認めたくないだけだから、婚活カウンセラーに聞いたらそのあたり言われるんで、その時に、そうか、年取ってきたから需要が下がってるんだ、じゃあ仕方ないからって、まあ妥協っていうか、妥当婚になるかってなってるんだったらまだ自己肯定感あるんだけど、それに対して、いや、そんなことはない。私は年収1000万以上の、まあね、22歳の女性、男性と結婚するんだって言ってんだったら、それは自己肯定感じゃないよね。ただの現実との乖離を認めない人っていうだけの話。で、もう一個は、自慢というか、やたらと、なんつうのかな。自分好きな人。これただね、成功して続けてる人はいいんだけど、失敗に対しても、自分を好きでいるというか、納得できて、次でも頑張ろうってなってる人は自己肯定感が高い。成功してるときは誰でもそう。認められるし、評価も出るし、お金も手に入るし。だその時はみんな自己肯定感が高まるんよ。でも、失敗したときね。失敗した時に、まあ、しゃあねえなっていうか、まあ、それ次頑張ろうってなるのが自己肯定感高さだと思うからね。うん。で、ただ、自信過剰になって、自分をモリモリになってるような人は、まあ、言っちゃえば詐欺みたいなもんだからね。マッチングアプリとかで年収わかんないよ。400万なのに600万、800万とかって書いてやりもくでやってるとか、あれはもう分かってやってんだけどね。そういう人たちは、そもそも自己肯定感じゃなくて、別の目的だよね。うん、なんか、自己肯定感自体が自分を軸にしてるからいいんで、自立性の自己肯定感と他立性の自己肯定感ってのがざっくりあって、まあ、あとそれプラス、創立性自己肯定感。これは、種全体ね。うん。自分に対して自立肯定感があるかっていうと、周りから見られて肯定感が湧くかっていうと、種の全体の一歩前進に対して肯定感が増すかって、俺は三つ目なんだけど。いらっしゃいませ。ピアニストさんいらっしゃいませ。あ、いいですね。よっ。自己肯定感高め方、45年ピアノやる。いや、本当に素晴らしいと思います。俺これ後で言おうとしてたことなんですけど、誰もやってないようなすげえ地味だけど変態的なものをずっと続けるって、これね、自己肯定感超高まるんですよ。で、俺は一つだけ言える。スタイフで1日1冊本を読んで配信するってのを1400日続けてます。1400です。3年、こうやって4年ぐらいなのかな？うん、俺それの自己肯定感高くて、アマゾンを一番赤字にしてる男って自慢してるからね。人それぞれあると思うんだよ。本当にピアニストさんだったらね、ピアノを弾き続けるっていうのは、3日とか4日とか、1日1曲弾くとかっていうのは多分誰でもできるんだけど、それをね、継続して続けるっていうのはね、大事なのよ。で、それも、世の中いろいろあると思うんだけど、例えば大谷翔平のようにね、なんていうかな、バッティングうまいとか、周りからチェアファーというか、ホームラン打てるとかっていう、なんか、周りが認めるような習慣だったり、成果っていうのを求めたらね、キリがないのよ。SNS 見たらね、自分が頑張ってるよりもはるかに上の部分の結果を出してたり、継続してたり、評価を受けてたり、いっぱいいるから、SNS 見てたら自己肯定感下がるんだよね。俺ダンパー数っていう、150ってダンパー数って言うんだけど、150人ぐらいの集落でトップ10に入ればいいんじゃないって考えてるのよ。そう、150人だよ。150人。クラスだったら4クラス。 4クラスで4、4、4、16でしょ ?160 人でしょ、その中で、トップ10に入ればいい。それだったらね、あらゆるジャンルだったらみんななれると思うのよ。1個の例えば算数でトップ立つったら難しいよ。国語算数理科社会でトップ立つのは難しいけど、例えばその160人の中から、虫の、なんか虫に対してめちゃめちゃ詳しいとか、魚くんの中とかですよね。魚に関してはめちゃめちゃ詳しいでしょ、そう。それだったらトップ10に入れるんだよ。あ、ピアノが上手いもそう。俺だったら読書が好きだから、1400日以上毎日本を読んで配信してるっていう。もうこの変態だよね、うん。そう。それぐらい、なんていうかな。大したことなくて、ピアノ弾くのはとても素晴らしいんだけどね。だけど、大したことなくても、自分にとって好きなことをひたすら毎日継続的に続けて習慣化させるって、すごく大事だし、それがね、なんだ、周りでとは絶対やってないだろう。自分だけしかできない。っていうのは、自己肯定感高まるんだよ。で、まあ、自己肯定感って言葉で調べると、なんかね、みんなね、すぐにね、その自己肯定感高めたいっていうので、なんか、タイパかスパかわかんないんだけど、簡単に手に入ること考えてるけど、自己肯定感ってすぐ手に入らないから、もう断言する。すぐ手に入ったら苦労はしない。自己肯定感ってのは、気づいたらついてたっていうね、結果なんだよね。自分に対して、なんか自分の欠点も、好きなところと得意分野とところもそうだけど、まあ、嫌いな部分とか失敗してる部分とか苦手な部分、あとは生物的に、なんていうかな、普通の人よりも、まあ、劣ってるというか癖が強い。そこの部分も含めて全部をまとめて受け入れられるっていうのが自己肯定感だからね。ほんとピアノも含めて続けることってとっても大事だと思うんでね。まあ、皆さんね、コメントください。これ、まあ、これ実はちょっと余談なんだけど、今ね、ちょっと話してもらってますよ。俺今 AI を使って、コーデックスっていう、まあ、チャット GPT のやつ使って、今、そこを、今喋ってるラジオのやつを、書籍化するのと、それ YouTube 動画化するのをオートメーションにできないかどうかって今実験してて、その一環として今喋ってるのね。今喋ってることが、まあ、個人名出さないんだけど、それを今実験してて、それの、まあ、柱として今喋ってるのね。で、今後、皆さんも、なんとか喋ったことがそのまま YouTube 動画で収益化持ってきたりとか、それを書籍にして挿絵も作ってっていう AI を使って、かなり自動化して、その情報発信もしくは稼いでマネタイズっていうのができる時代が来てるんだよね。すごい便利。自分は今これ発信したら勝手にサーバーから MP3 ダウンロードして、そこから文字起こしをして、であとは字幕をつけて、で画像1枚は適当にチャット GPT で作ってもらったものを作りますので動画ができますと。であとは YouTube に上げるだけっていう。こんな恐ろしい話ないよね。うん、まあ、それは後で話します。ただ、自己肯定感を高めるっていうのは、本当に、簡単にできるもんじゃない。まず一つは、簡単にできるもんじゃない。で、俺がざっくり自己肯定感高い人っていうのをジャッジは、来世でも、あなたの体で選びますかっていう。これで決めてる。これで大体ね、イエスかノーか振った時に、あ、この人自己肯定感高いか低いかってわかる。この体、もう一回来世でも、俺この体で行きたいわっていう人は、自己肯定感高い。間違いなく高い。これをイエスって言ってる人で自己肯定感低い人、見たことがない。まあ、これ冗談で皆さん聞いてみて。来世でも自分の体でいたいって。いや、そんなの嫌だ。こんなブスで、かっこ悪くてね、成績も嫌や、こんなやつよりもっとイケメンの方がいい。イケメンに転生したいとかって言ってんだったら、まあ、低いかなって感じはね。それは俺の、その、自己肯定感ジャッジツールね。本当に、そこは人それぞれあると思う。で、自己肯定感は、俺いくつかあると思ってて、一つは、さっき言ったように、誰も成し遂げてないことを地味でもいい。本当に、笑われてもいい。自分だけしかできないかもしれないことを毎日簡単に続けること。これ。だから45年間ピアノを弾くのもそうだし、1400日連続で毎日1日1冊本を読んでそれを発信するっていう。あ、ちなみに自分のチャンネル見れば1日1冊ちゃんと発信してるからね。なんか証拠になってるんだけど。だそういうなんか、普通だったらどんなことやるわけねえだろ、変態かと思うようなことを続けるってことはない。そしたらね、いつの間にか自分のね、タグができるわけ。自分はこういう人間なんだっていうのをそれだけで証明できるから。それをやるためにはすぐできないんだよね。毎日コツコツ誰から笑われようとも、俺は毎日これ楽しいから続けてるんだ。楽しく続けたら勝手に何十日何千日ってなって、結果自分のそれがアイデンティティになるっていうね。そこで自己肯定感も高まると。あともう一個ね。自己肯定感が高まるのは、もらいもんの命って考えると結構変わってくるんでね。これはちょっと不幸なことがあって、俺も結構ちょっと仕事に、新卒から結構ハードワークがあって、月300時間で、ね。だから、残業120時間です。まあ、仕事してる人だったら分かると思うんだけど、残業100超えたらやばいよね。130超えてたから、手取り45万だったね。でもその代わり、一切何もできないね。月休み2日。かつ、深夜の2時まで。で起きたら、また9時からすぐ家、仕事行かなきゃいけないっていう。で、睡眠時間5時間だったね。まあ、趣味も友達、友人関係も何もなくなってね。円形脱毛症だったんだけど、まあ、そういうね、とんでもない環境とパワハラを受けたことで、うつ病になっちゃって、もう死んでやろうっていう一時期あったわけ。それを乗り越えた時に、俺思ったんよ。 あれ、俺、世界線、自殺してる世界線が別にあったとして、俺今のこの世界線はギリギリ生きてたから、命もらえもんじゃねって思ったのよ。これ。こうなるとね、全然違うの。なんか、自分の命とか親からの期待とかを気にして、自分はなんか成し遂げなきゃいけないんだって思うとね、結構ね、プレッシャーがかかっちゃうんだけど、一回俺はもう死んだんだと。一回死んでたんだけど、偶然奇跡的にも生き残って、ここで今の俺が今いる命は拾いもんだから、あとは好きにしていいよって解釈にしたわけ。そしたらね、勝手に自己肯定感高まったね。だってそうじゃん。なんかしがらみもなく、もらいもんの命で、あとは別に自分で死ぬなり、煮るなり焼くなり好きにしていいって言われたらさ、これゲームでもそうじゃん。ゲームエンディング迎えたってでも、あとは自分に操作していいよって言われたらさ、しがらみもなく好きな放題できるでしょ？ってなるとね、思うのよ。自然にやりたいことやるようになる。優先してやるようになる。まあもちろん家族がいるとか、奥さんがいるとか、そういうなんか守るべきものがいた場合別よ。それは守ってほしいんだけど、独身かつ、その自分の命を好きにできるってなった時に結構自己肯定感高まるんだよね。好き放題できるから。っていう点で、いろいろ解釈はあると思う。でも俺は自己肯定の高め方は、いくつか地味だけど、ずっと好きなことを続けてて習慣化してると、いつの間にかオンリーワンになってて自己肯定が高まる。あともう一個は、まあ自分の命は拾いもんだと思うってことね。で、この自分の命は拾いもんだと思うっていうこの解釈は、死の間際を知るか、もしくは本を読んだりとかして、自分自身で納得するかっていうところなんだよね。で、もう一個、自分の欠点をいかに洗い出して受け入れられるかなんだよね。で、俺これ最後にするんだけど、RPG とかで考えたりして、なんか車とかマリカーとか格闘ゲームとかで考えてほしいんだけど、自己肯定感が高い人ってのは、その自分本人の悪いところ弱い癖によって負けたとしても納得してるのよ。例えば格ゲーでもさ、ザンゲーみたいなさ、超至近距離で、強いんだけど、飛び道具でめちゃめちゃ弱いっていうのいるでしょ？その時に飛び道具連射されて負けたって言った時にさ、もう最悪し、もう最悪だっつってぶち切れも、まあしゃあね、なんか自分のキャラこういう特性だし、飛び道具にね、負けちゃったけど、まあ、接近距離は絶対負けねえし、つって、キャラが悪かったよね、って納得するでしょ。これが自己肯定感。で、逆に飛び道具はめちゃめちゃ強いんだけど、接近されたらきついとダルシュみたいなね、キャラだった場合には、接近されちゃったことに対して、接近されて負けちゃいましたって言ったら、接近されたことが確かに範囲ではあるんだけど、それは自分のキャラクターの個性だから、しゃあないよねってなるし、次にこれ何が起きるかっていうと、近づかせないためにはどうすればいいかっていうのを意識するようになるの。これがね、自己肯定感の高い人の失敗の後のリベンジのその修正につながるわけよ。これ。で、自己肯定感が高い人はどういうことかっていうと、うわ、負けた、悔しい、自分なんてダメだ、もうゲームやめようってなるの。これ。これがね、俺はもったいないと思う。これは自己肯定が低い人。高い人はもう特性が分かってんだよ。だから、ダルシムとか、まあ、オールラウンドな竜みたいな別よ。ダルシムとか、まあ、キンバリーとか、ザンギエみたいな尖ってるキャラね。尖ってるキャラを使ってた時に、癖が強いから、キャラ相性があるんだよ。そのキャラ相性に対して、すごい劣悪できついような相性あったりするじゃん。それでもなお、頑張るぞってなるのが自己肯定感なの。なんとなく感覚わかる？これ。だから、自己肯定感って何かっていうと、自分の得意分野、不得意分野、弱点、相性っていうのも、丸々含めて自分が好きっていう。これわかるかな？だから、ザンギフやってて、飛び道具使ってくるよう相性の悪いやつと戦わないって選択肢はないんだよ。必ず世の中では、よくも悪くもいろんなキャラクターのメタが回ってて、いろんなキャラと戦うことになるんだよ。ってなった時でも、苦手キャラが来た時でも、しゃあねえでも頑張るかってなるし、得意なキャラだったら、よし、任せろ。絶対ぶっ潰すってなるでしょ？これ。これが自己肯定感だと思ってます。皆さんどう思います？これ。高め方って言ったらそういうこと。でもね、ピアニストさんが言ってる通りね、ピアノを続けることってすげえ大事だし、本当ね、個性になる。で、俺はもう最後に警告するけど、みんながやってすごいと思ってるような習慣をやっちゃダメ。これは良くない。それをやるとね、本当に筋トレ1日3時間とか続けるわけがない。なんなら、家の中でちょっと折り鶴を1枚作るとか、そんなもんでいい。でも好きなことで、自分の好きなことで、かつ、周りの人があまりやってないことがいいね。それを続けてると、いつの間にか YouTube とかでも、ド変態っぷりが発揮されて、それだけで YouTube が伸びたりするからね。はい。という形で、自己肯定感高めて、やっていきましょう。本当ね、人生の中で自己肯定感低いって高いだけで、相当ね、振れ幅出るから、高い人のを習ったり、まあ、俺は自己肯定感高いと思ってるけどね。言葉にも出るし、目にも出るから、皆さんね、高めましょう。で、すぐには結果が出ない。結果的に自己肯定感高くなってるので、自分の欠点を愛しましょう。って感じです。はい、ご視聴ありがとうございました。